2024年2月21日水曜日、時刻は午前8時24分になったところです。さて、中井先生のこの中井久夫集その3ですね、3つ目のエッセイに入りますけれども、3つ目のエッセイは医療における合意と共生ということで、これは結構長いですかね。何ページまで、27ページから、あ、そんなに長くないですね。27ページから43ページですね。で、1から始まって7で終わって、で最後に終わりにというものがありますが、でこの医療における合意と共生というのは、その1の込み出しがですね、治療を望まない権利についてということで、ですから、まあ、メンタル的な病を抱えた時にそれを治療を受けない権利っていうものはどうだろうかと。でこの冒頭のところに中井先生は、一般論としてはあると私は考えていると、そうでないと甚だ暮らしにくい世の中になるというふうなことがあって、まあ、そういう権利はあるだろうと。ただそこの権利が自他の諸権利とどのように両立するか、あるいは優先順位はどうかということが問題になるということで、最初の冒頭のところでこう書かれてるんですね。で、まあ、いろんなことが書かれてて、で私がちょっと付箋をつけたのは、最初に読んだ時に20じゃなくて30ページの3に入った世に住む患者の危機についてというところなんですね。ですから、まあ、治療の権利を受けない、受けない、まあ、治療を受けない権利を行使しているというか、まあ、そういう患者さんのことをいろいろ書かれているわけですけれども、で、まあ、何かの問題を抱えながらでも仕事を、ね、している人も多いけれども、でも大体の場合は、まあ、なかなか職を転々としてしたり、まあ、生活保護を受けている人も多いということですね。まあ、その点はおそらく福祉の人の方がよく知っているだろうという記述がありまして、でその続けての文章はこのようになってますね。ここを私自身はあっと思ってこう書き留めたんですけれども、それはどういうことかというと、こういう文章です。もう一つの問題は時々起こる失調である。調子を失うということですね。もう一つの問題は時々起こる失調である。一番多いのが睡眠障害で、昼夜逆転くらいなら何とかしのげても、睡眠深度が減ったり、深さですね、睡眠の深さ、睡眠深度が減ったり、睡眠時間が短縮したり、悪夢を毎晩見たり、全不眠が時々あったりするとつらい。逆に医療から遠ざかっていられる最大の好条件は睡眠がよく保たれていることである。ここをメモしたんですね、私は。逆に医療から遠ざかっていられる最大の好条件は睡眠がよく保たれていることである。しかしそれが時々うまくいかなくなるのは普通の人と同じだが、病者、病を抱えている人ですね、病者にはひどく応える場合が多い。 実際多くの医療から遠ざかっている病者というところに鍵括弧がありますが、医療から遠ざかっている病者、治療は受けないといけないけれどももう受けないと決めた患者さん、患者さんにはならないですね、病者、人、実際多くの医療から遠ざかっている病者は睡眠障害のためには医師を訪れ睡眠薬をもらっている。その医師が精神科医であることは少ないので、その数は過小評価されがちである。いろいろな失調があるが、その際に本人の取る手段としては一般医を訪れるほか、漢方医療を選んだり民間治療を受けるとか、ヨガをやったりジョギングをしたりすることがある。健康産業が普及している今では病者の選択の余地が大いにある。宗教団体に身を寄せる場合もある。一部の宗教の持っている伝生道場、鍛えるということですね、伝生道場に行く病者はかなり多い。断食道場もある。運勢判断や拝み屋を訪れる人も少なくない。最初に訪れるのは拝み屋で、次に内科医、最後に精神科医というのはアジアでは普通のコースであるが、日本でも決して稀なコースではないと書かれてて、文章が続くんですけど、私がメモしたのはその睡眠っていうのは非常に、医療から遠ざかっていられる条件という箇所と、この最初に訪れるのが拝み屋で、次が内科医、精神科医というのはアジアでの普通のコースだと、というところがなんていうのかな、本当に言えているなと思いましたね。韓国なんかでも日常的にその拝むとか、そういうのを使ってますし、で意外に私も、韓国ではそれが普通なんだなんとも思わないんですけど、日本でなんかそういう、ここにも運勢判断っていうのがありましたが、聞いてみるとっていうか、私が聞いたわけじゃなくて相手が喋ってくれたからは分かったんですけど、結構もうよく親の代からっていうか、もっとその上の代からの場合もあったりするんですけど、お世話になっているそういうこう占いのところがあるっていう人がポツポツといるんですよね。あ、そうなんやと思って、みんなあんまりそんなこと聞いたことないけれども、意外にあるんだなというふうなことはちょっと思ったんですね。個人的にはですが、それ自体は別に一つの目安ぐらいにして、生活の中に入り込んでますから、韓国の場合はですから、それ自体なんとも思わないんですけど、日本も結構そうなんだということは、思ってたので、この中井先生がここにか、日本でも決して稀なコースではないっていうのはうなずけることと、でこのね、ここの、ここのところあんまり良くない言葉がありますけど、毒親というか、そういう親を持った子どもの支援をしている NPO の人もいてるんですけど、もうその人が意味軸もまだ若いですけどね、日本では本当はその精神的なカウンセリングを受けないといけないような人が、スピリチュアル系、俗に言うスピリチュアル系に流れてるという言葉が、それ本当にそうだなと思ったんですよね。 で中井先生も書かれてる、まあ、民間療漢方とか、まあ、それはいいんですけど、まあ、民間治療とか、まあ、ヨガなんかはね、オウムを思い出しますけれども、ですからなんか弱くなった、心が弱くなってるところにうまくこう忍び込んでくるっていうか、なんか本当に人のを支える仕事をする人は本当にいかに自分を律するかということがものすごく大事だと思いますね。なんか場合によっては本当コントロールできてしまいますもんね、相手を。ですからそれは本当に戒めないといけないし、この箇所がすごく言えてるなというふうに思ったんですね。ですから見極めがなかなか心が弱くなっている時には、そう自分では見極めが難しい。またそばにね、何かこう親身になってくれる人がいてて、うまく遮ってくれればいいですけれども、もう周りもちょっとね、手を挙げてることになったりするとちょっと厄介なんですけどね。まあ、いずれにしろ、まあ、私自身もそうですし、ね、私の周りもその仕事で人を支える、まあ究極はみんなそういう仕事なんですけれども、それさらにもう直接的にその人のね、なんか意思決定とかそういうものに関わる仕事の場合は、本当にこう自分を律するということがものすごく大事になってきますね。で、やっぱバランス感覚でしょうね。いつかエッセイに書きましたけれども、やっぱりバランス感覚が、まあ、東洋でいう中庸というか、なんかそのどこかにこうね、偏ったということではなくって、バランス感覚を保つように、まあ自分で努力するということと、自分を律するということと、これはすごく大事だなと思いますね。やっぱり中井先生のまた本を読みながらそんなことも思いました。といったところで、時刻が8時37分になるところです。以上です。